お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録2章17節から29節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録2章の学びをしていますが、2章の17節。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれている。ここにも耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと書かれています。このメッセージは今ここに生きているあなたのためのキリストからのメッセージです。勝利を得る者とは純粋なクリスチャンの定義です。私たちは子羊なる方の血によって勝利を得ることができます。私たち自身が勝利を得るものなのではありません。でも主が流された血によって勝利を得ることができるのです。また隠れたマナとは、神様の御言葉の中に明らかにされているキリストのご人格と使徒を語っています。事実、イエス様はご自分がパンであると言われました。ヨハネ6章の32節から35節にはこのように書かれています。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。信者は命のパンであるキリストを常食とする必要があります。これはクリスチャンの霊的な成長には不可欠です。またここには、彼に白い石を与える。その石には、それを受ける者のほかは、誰も知らない新しい名が書かれていると書かれています。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。白い石は信者たちが天国では排斥されることがないということを暗示しています。イギリスの聖職者フランシス・トレンチは、白は天国ではどこにでもある色であり、定められた服であると言っています。率直に言ってこれは解釈が難しい象徴的な言葉です。でもヨハネがこの手紙を書いている宛先の小アジアの人々は、仲の良い友人たちにテセラと呼ばれる立方体、あるいは長方形の石や象牙に言葉やシンボルを彫り付けたものをあげる習慣があったことを知るのは助けになります。そのテセラという贈り物は、もらった人の秘密であり、個人的な財産でした。さて、キリストは、ご自分の者たち一人一人に、新しい名前が彫り付けられている石を与えようと言われます。その名前は私たちの名前ではなく、主の名前であると思います。その名前は一つ一つ違うと思います。なぜなら主は私たち一人一人にとって 何か違う意味を持っておられるからです。それは私たち一人一人にとって個人的で親密な主の御名なのです。さて続いてテアテラの教会へのメッセージについて学びますが、テアテラの教会はローマカトリックの代表で590年からおよそ1000年の間、暗黒時代に私たちを連れて行きます。それはとても暗い時代でした。ペルガムを離れると、黙示録は内陸へと移動し始めます。テアテラと残り3つの教会は内陸にあります。テアテラはとても美しい地域に位置しています。ウィリアム・ラムゼー卿はテアテラについて次のように書いています。テアテラはヘルムスとカイコスの谷を結んで南北に伸びている長い谷の入り口に位置していた。この北の端はカイコス谷からほんの少しの峰によって分かれているだけである一方、谷では小川が南へと流れ、ヘルムスの主な支流の一つ、リュカス。その左の岸にテアテラがありましたが、そこに合流する。二筋の川、ヘルムスとカイコスの谷は、東西に伸び、アナトリアの大きな中央平原の端から、エーゲ海に向かって開いている。すべての教養ある時代に盛んであったに違いない、一つの谷から、もう一つの谷への間のコミュニケーションの流れのために自然がこのとてもなだらかな道を設計した。現在は鉄道がその全長を横断している。古代には小アジアの主要ルートの一つがそこを横断していた。テアテラはこの長い谷あるいは山道に位置していた。テアテラは防衛のために建てられた町であった。防衛のために建てられた町のほとんどはアクロポリスの上あるいは岬に位置し、その周りに城壁が建てられた。だがテアテラは違っていた。テアテラはその谷の真ん中のほんの少しだけ高くなっている地面に立っていた。この町の強さはローマが精鋭の警備隊をそこに配置していたという事実にかかっていた。テアテラはリシュマコスによって建てられ、再びセレウコス一世によって建てられました。セレウコス一世はセレウコス朝の創始者であり、その広大な領土はヘルムスの谷からヒマラヤにまで及びました。しかしその後、ついに敵の手に落ちてしまいました。この町ほど完全に破壊されて建て直された町はこの地域には他にありません。そのせいで今の時代にテアテラの廃墟を訪れるととてもがっかりします。なぜなら廃墟はほんの小さな一区画だけしかないからです。またこの町はローマ皇帝ウェスパシアヌスの支援のもとに繁栄しました。多くの古代同業組合の本部がそこにありました。陶器師、川滑師業者、織物師、長服業者、そして染色業者の組合がありました。この町は染色業界の中心地だったのです。フィリピにいた紫布の商人のルデアは、ヨーロッパで最初のパウロによる改心者でしたが、彼女はこの町の出身者でした。そのことが、使徒の働き16章の14節に次のように書かれています。テアテラ氏の紫布の商人で、神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。ここで語られている紫布の色は、今日私たちがトルコ赤として知っている色です。この赤い染料は、この地域に育つ植物から採取されました。太陽神アポロは、ここではトリムノスとして礼拝されていました。黙示録2章の18節。 またテアテラにある教会の御使いに書き送れ。燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。ここに書かれている姿は、神様の御子が裁きをされる姿です。主の目は燃える炎のようで、彼らを探し出し、主の足は裁きを示す光り輝く真鍮です。キリストはこの教会を裁いておられます。でも主はこの教会のための称賛の言葉も持っておられます。もしあなたが暗黒時代のローマ教会が心から賛辞されるべきであると考えておられるなら、その歴史をチェックしてみる必要があります。主イエスは次のように言われます。黙示録2章の19節。私はあなたの行いと、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、また、あなたの近頃の行いが、初めの行いに勝っていることも知っている。キリストは暗黒時代の教会のために、6つの称賛の言葉を持っておられます。その時代の教会の中には、キリストへの個人的な愛を持っていた多くの本当の信者たちがいました。彼らの愛は彼らの行いの中に現れていました。さて、テアテラの教会に対するキリストの6つの称賛の言葉は次の通りです。一つ目は行いという言葉です。行いは本物の信者の資格証明書です。シミのない生活を送り、自分たちの良い行いによって教えを飾った人々が当時大勢いたのです。二つ目は愛という言葉です。儀式主義に陥ってしまったという事実にもかかわらず、この教会には愛がありました。このような時代にあっても、一部の神様の素晴らしい生徒たちが存在したのです。例えば、クレルボーのベルナルドス、ピーター・ワルド、ジョン・ウィクリフ、ジョン・フス、サボナローラ、アンセルムスなどは皆、ローマ教会の中の人々でした。三つ目の言葉は、信仰という言葉です。行いと愛の手を動かす主要な動機は、信仰です。四つ目の称賛の言葉は、奉仕という言葉です。五つ目の言葉は、忍耐という言葉です。忍耐は、暗黒の火の中での耐久力です。そして6つ目の称賛の言葉は、あなたの近頃の行いが、初めの行いに勝っているという称賛の言葉です。この教会の中では、信者による具体的な行いの大切さが強調されていました。これら6つの徳のすべては、聖霊によって信者の中に生み出されました。これらの称賛の後、一つ恐ろしい非難の訴えがあります。黙示録2章の20節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をナスガーママにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。イゼベルは北王国イスラエルに異教を持ち込んだ張本人です。そして明らかにテアテラの地域教会に教師であり女預言者であるという評判の女がいたようです。彼女はアハブの配偶者であったイゼベルに匹敵するものでした。そしてテアテラの教会が代表している歴史的な暗黒時代を考えますと、異教の習慣と偶像礼拝がキリスト教の行いと礼拝に混じっていました。ローマ教皇のクライはグレゴリウス一世のもとに、またその後ヒルデブラントとしてよく知られているグレゴリウス7世によって世俗的な権力の地位に高められました。儀式と教会教理の導入が個人的なイエス・キリストへの信仰にとって変わってしまったのです。諸女マリアと御子を礼拝することと、ミサが教会の奉仕の中心に定められてしまいました。 また罪滅ぼしの場所としての煉獄が実際的な教理となり、死人のためにミサが唱えられるようになってしまいました。教皇に権力と支配権を与えるために、コンスタンティヌスの寄付とイシドルの勅令と名付けられた最もらしい偽の文書が流布されました。イゼベルがナボテを殺し、神様の預言者を迫害したように、ローマ教会はこの時期に異端者審問を設立しました。ガリア人で初期キリスト教文書の著者レランスの聖ヴィンセントによれば、不貧困を行わせという意味は真理から根本的に離れてしまったことを意味しています。イゼベルはテアテラ出身のルディアとは正反対です。イゼベルは17章で見ることになる廃教の教会の先触れにしか過ぎません。黙示録2章の21節。私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。ここには機会と書かれていますが、主イエス・キリストは千年以上にわたって忍耐深く、この偽りの体制を取り扱ってこられましたが、この体制には何世紀も根本的な変化はありません。事実、ローマ教会は決して変わらないことを自慢してさえいます。22節。見よ、私はこの女を病の床に投げ込む。またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ、大きな観難の中に投げ込もう。大きな観難とは、ローマ教会が共産主義の下で耐えている迫害のことを指している可能性もあります。あるいは廃教の教会が入っていく大観難時代を意味しているかもしれませんと、マギー博士は述べています。黙示録2章の23節。また私はこの女の子供たちをも死病によって殺す。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。子供たちとはこの体制のもとに育てられた人々のことです。私はこの女の子供たちをも死病によって殺すとは、ヴィンセントによって彼らを死によって死なせようと訳されているように、第二の死を指しています。全教会とは、すべての時代の教会を指しています。またここには、私が人の思いと心を探るものであることを知るようになると書かれています。これは私たちの考え、感情、目的というすべての心理学的な構造を指しています。主が私たちの思いと心とを探られるとき、それは主が私たちの存在全体を探られることを意味しています。24節。しかしテアテラにいる人たちの中で、この死を受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。歴史から知られていることは、テアテラの教会はとても短い間しか存在しなかったということです。なぜなら、町が敵に占領された時に、町と一緒にこの教会もなくなってしまったからです。サタンの深いところとはおそらく、蛇を礼拝していたオファイトとして知られているグノーシス派の分派を指しているのだと思います。彼らはパウロの言葉を模倣しました。すべての異端はより優れた霊的な直感を誇りますが、このグループもそうでした。25節。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。キリストはご自分の教会に対して次のように言っているのです。私はあなた方を連れ出すためにあなた方のところに行こうとしている。だから私のためにあなた方はしっかりと立っていなければならない。26節。勝利を得る者、 また最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えよう。キリストの技はイゼベルの技とは対照的です。キリストの技は聖霊によって進みます。私たちは努力によってではなく信仰によって勝利を得ることができるのです。ここにはまた諸国の民を支配する権威を与えようと書かれています。このことはパウロがコリントの信者たちに手紙を書いたときに次のように説明しています。第一コリント人への手紙6章の2節、あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。黙示録2章の27節、彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。これは信者たちがそれに預かるべき千年王国のキリストの支配を指しています。黙示録2章の28節、また彼に明けの明星を与えよう。キリストは輝く明けの明星です。黙示録2章の16節にはこのように書かれています。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。キリストがご自分の者たちのために敬虚の時に来られることはすべてのクリスチャン、また教会にとっての輝かしい希望です。テトス2章の13節にはこのように書かれています。祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。黙示録2章の29節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。しかしイゼベルの子らはキリストのメッセージを決して聞くことはありません。でも主イエスの本当の子供たちは主の声を聞き分けます。なぜなら聖霊が血のついた耳を開いてくださるからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はテアテラにある教会へのキリストの手紙というテーマで黙示録2章17節から29節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。